声の写経羽島ナンバー215、2020年3月1日、発行所社会福祉法人羽島市社会福祉協議会、郵便番号 501-6255、 羽島市副寿町朝平3丁目25番地福祉ふれあい会館内、電話058-391-0631、ファックス番号058-391-0632。写経羽島は年6回奇数月の発行です。声の写経羽島ナンバー215、3月1日号の主な内容は、どんどん広がる生き生き運動クラブ、次期地域福祉活動計画の策定を進めていますほか、我が町のボランティアさんほか、地域包括支援センター、高齢者総合相談センター、児童センター頼り、ふれあいインフォメーションなどをお届けいたします。写経羽島は共同募金の配分金により作成しています。本誌に掲載の写真の一部は羽島写友会により撮影されたものです。今注目の取り組みはこれ、どんどん広がる生き生き運動クラブ、高齢者の社会的孤立や閉じこもりの解消、介護予防などを目的とした通いの場と呼ばれる場づくりが全国的に広がっています。羽島市ではこれまで定期的に地域の集会所などに集まり、沢会やレクリエーションなどを行う通いの場としてふれあいサロン活動が進められてきました。近年羽島市社会福祉協議会ではふれあいサロン活動の推進に加え、介護予防運動に特化した通いの場づくりにも力を入れており、生き生き運動クラブと名付けてその普及に努めています。なぜ生き生き運動クラブが必要なの？高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるようにするには、医療や介護を利用するだけでなく、地域住民が主体となって多様な活動をすることが大切です。そこで羽島市社会福祉協議会が介護予防の取り組みを中心とした生き生き運動クラブを立ち上げて運営する人を養成し、その活動を支援推進しています。生き生き運動クラブでは何をしているの？生き生き運動クラブでは羽島市社会福祉協議会オリジナルの体操である羽島ニコニコ体操や、認知症予防を目的とした小グニサイズなどの介護予防運動が行われています。また運動の後は交流の時間としてお茶を飲みながらおしゃべりをしたり、ゲームをしたりして過ごしている団体があります。中には時々健康に関する話を保健師などから聞いたり、食事会をしたりしている団体もあります。生き生き運動クラブにはどんな効果があるの？生き生き運動クラブに参加し、笑顔で楽しく運動することは心身の健康保持につながっています。また閉じこもりを解消したり、新たな人とのつながりができたりするなどの効果もあります。さらに欠席した人のことを気にかけ、様子を見に行くといった見守りの場としての効果も期待できます。市内では新たな通いの場が立ち上がり、積極的な活動が行われています。そのうち12の団体が生き生き運動クラブとして羽島市社協に登録しています。安治課町市場健康体操健康会、正木町生き生きクラブ、大浦神殿健やかクラブ、曲がりニコニコ会、大 浦なごみの会、荒井生き生きクラブ、三柳仲良し会、竹花町歌謡会、ホッツ町水曜会、上中町にぎやかサロン、桑原町八神桑原ニコニコクラブ。さあ、あなたも始めよう。橋増し社協ではこのような生き生き運動クラブをもっと市内に広めていきたいと考えています。この活動に興味関心がある方や、紹介した生き生き運動クラブに参加してみたい方は、橋増し社協までぜひご連絡ください。次期地域福祉活動計画の策定を進めています。計画策定委員会を開催。橋増し社会福祉協議会では、現在第3期地域福祉活動計画に基づいて各種事業を展開しています。しかしこの計画は令和2年度をもって終了するため、次期計画の策定が必要になっています。そこで民生委員、児童委員協議会、支部社協、自治委員会などの関係団体から推薦された人や、公募委員、橋増市の関係課職員などで構成された計画策定委員会を、昨年7月からおおむね毎月1回のペースで開催しています。橋増市の計画に連動させます。次期計画については平成30年4月に改正社会福祉法が施行され、市町村が策定する地域福祉計画が福祉の各分野における共通的な事項を記載する、いわゆる上位計画として位置づけられたことから、橋増市の計画との連動を図るべく、その内容について協議していただいています。なお現行計画の一部についても同様に協議していただきました。次期計画案が完成しましたら、広く市民の皆様のご意見を募集させていただきたいと考えていますので、ご協力くださるようお願いします。見守り活動の目的や仕組みを紹介。 DVD が完成。橋増し社会福祉協議会では、地域で高齢者を見守り、皆が安心して暮らせるまちづくりを推進しています。具体的には、一人暮らしや家の中で過ごしがちな高齢者が気軽に楽しく集える場を設けるふれあいサロン活動や、地域のボランティアが手土産などを持参し、同じ地域に住む一人暮らし高齢者などのお宅を訪問するふれあい訪問活動などです。本会ではこれらの活動の目的や仕組みを広く知っていただくために、民生委員や社会福祉委員などの協力を得て、活動紹介用 DVD を作成しました。この DVD を貸し出しますので、希望される方は本会までお問い合わせください。研修会や総会などでぜひご利用ください。我が町のボランティアさん、橋増市内で生き生きと活動中のボランティアグループを紹介します。橋間雨乞い踊り保存会。昭和56年に橋増市から無形民俗文化財に指定。活動内容は、古くから継承されてきた橋間雨乞い踊りを福祉施設等にて披露しています。雨乞い踊りの演目の一つでもある歌舞伎の白波五人男も披露しており、全20名のメンバーで楽しみながら活動しています。活動を始めたきっかけは、踊りの文化を後世に伝えようと、数十年前から上中町長間地区の有志が集まり、保存会を結成しました。現在の会員の中には、自分の前の世代から引き続いて活動している人もいます。活動をして嬉しかったことは、踊りの披露後訪問先の方々の笑顔を見ることが 何よりの喜びです。また次を楽しみにしているよ、素敵な時間を過ごせたわなどの温かい言葉が私たちの活力になっています。今後の活動の展望は、披露している福祉施設利用者の方々に元気を与え、楽しんでもらえるよう踊りに磨きをかけて、市内に限らず積極的に活動していきたいです。教えてボランティアセンターのこと、子どもたちを対象に福祉教育を展開、地域の一員としての力を育む福祉教育、あしま市福祉ボランティアセンターでは、小学校や中学校からの依頼を受けて、児童生徒に高齢者疑似体験や車椅子体験の機会を提供したり、障害のある人や展示などの指導ができる人を紹介したりしています。単に体験してもらう、話を聞いてもらうのではなく、体験を通しての気づき、社会の中の課題を知ることから、地域に暮らす一員としてできることは何かを考え、行動するために力を育むことを目指しています。ボランティアは単なるお手伝いではありません。ボランティアが必要な理由を十分理解し、目的を持って活動しましょう。ボランティアに関するご質問ご相談等は、羽島市福祉ボランティアセンター、羽島市社会福祉協議会内、電話 391-0631 までお気軽にお問い合わせください。羽島市地域包括支援センター、高齢者総合相談センター。地域包括支援センターって何をしてくれるの？総合相談窓口、専門知識を持った職員が介護・予防サービスや保健福祉サービス、日常生活支援などの相談に応じており、介護保険の申請代行も担っています。例えば市民の方からこんな相談がありました。介護保険を申請してデイサービスを利用しようと思っていますが、たくさんあってどこを選んでいいのか迷っています。自分の希望に合ったところがあるといいのですが、それぞれのデイサービスの特徴がわからないので困っています。地域包括支援センターからの答え、わかりました。そういった場合はいくつかのデイサービスを一日体験してみるのはいかがでしょう。デイサービスの一日体験利用、介護保険でデイサービスを利用している人と同じサービスを無料で体験することができます。ただし食事代は自己負担になります。食事代が無料の施設もあります。申し込みをすると、事前に事業所施設より送迎時間や持ち物等の連絡が入ります。行き帰りともに送迎車のお迎えがありますが、送迎車の利用は任意です。原則として体験利用は1施設1回となりますが、羽島市内だけでも約20カ所の施設がありますので、ご自分に合った施設を選択することが可能です。市外にも体験利用できる施設があります。体験利用のご希望やご相談があれば、地域包括支援センターにお尋ねください。地域包括支援センターでは、高齢者の皆さんの介護、健康や福祉、医療に関するご相談を受け付けています。お気軽にお電話ください。羽島市地域包括支援センター、高齢者総合相談センター、羽島市福祉ふれあい会館内、電話 394-2521。 児童センターだより、2020年度前期募集、ちびっこ夢広場、4月から9月全5回、実施時間10時30分から11時30分、対象乳幼児と保護者、定員各クラス25組、参加費1000円、申し込み期間 3月6日金曜日から14日土曜日。内容、0歳から1歳クラス4月16日木曜日、2歳から3歳クラス4月22日水曜日、ベビーカステラ交流会。0�歳から1歳クラス5月21日木曜日、2歳から3歳クラス5月22日金曜日、リトミック。0歳から1歳クラス6月18日木曜日、2歳から3歳クラス6月19日金曜日、七夕飾り。0歳から1歳クラス7月14日火曜日、2歳から3歳クラス7月16日木曜日、東京2020。0歳から1歳クラス2歳から3歳クラス9月17日木曜日、お楽しみ人形劇。小学生土曜クラブ4月から9月全6回。場所、羽島市福祉ふれあい会館2階など。対象、小学生。ただし、リトルシェフクラブは3年生から6年生。申し込み期間、3月6日金曜日から13日金曜日。内容が変更になることがあります。第2土曜日9時30分から11時30分、リトルシェフクラブ、料理とお菓子作り。定員18名、参加費1800円。第3土曜日10時から11時30分、室内レククラブ、ボール遊び、バス遠足等。定員19名、参加費1500円。第4土曜日14時から15時、キッズイングリッシュクラブ、外国人講師による英語のゲーム等。定員30名、参加費1500円。前期募集のお申し込みについて、開館時間内に各専用申し込み用紙に記入して、児童センター事務室の申し込み箱に入れてください。定員以上の申し込みがあった場合は公開抽選を行います。羽島子育て支援チームの活動、ホットブレイクデー。日時、3月11日水曜日、4月8日水曜日、10時から12時。場所、児童センター図書室。コーヒーまたは紅茶とおやつのセットで150円です。お問い合わせ電話090-3447-8082 馬場。お気軽にご参加ください。3月4月の子育て講座はお休みさせていただきます。ハッピーサロンコーナー、3月4月の行事予定。健康チェック、身体体重測定。3月5日木曜日、4月2日木曜日、10時30分から11時30分。2月、3月生まれのお誕生会、3月6日金曜日、10時30分から11時30分。おもちゃ病院、おもちゃの修理をしてもらえます。3月18日水曜日、4月15日水曜日、10時から12時。イースターエッグハント、4月10日金曜日、10時30分から11時30分。みんなでクラフト、スプリングリース、4月17日金曜日、10時30分から11時30分。読み聞かせ講座、かりんとうさんと遊びましょう、4月23日木曜日、10時30分から11時30分。わ、いいね、こいのぼり作り、4月24日金曜日、10時30分から11時30分。将来、子育て支援活動に携わりたい方も見学、体験していただけます。お申し込み、お問い合わせは、羽島市児童センター、羽島市福祉ふれあい会館4階、電話 391-1226、ファックス番号 391-1622、休館日、毎週月曜日。第1、第3日曜日祝日。令和元年度共同募金運動報告。 ご協力ありがとうございました。昨年10月1日から12月31日まで実施しました共同募金運動、赤い羽募金、歳末助け合い募金には市民の皆様から多くの善意が寄せられました。ご協力いただきました多くの皆様に心よりお礼申し上げます。岐阜県共同募金会羽島市司会、羽島市内の募金総額1249万9118、内訳個別募金947万1610円、法人募金150万2478円、学校募金39万8734円、職域募金12万5932円、該当募金79131円、その他の募金92万1233円。岐阜県共同募金会総額3億6334万7412円。配分令和2年度羽島市内での配分予定、福祉法人番頭会羽島学園、利用者送迎用車両更新事業150万円、福祉法人岐阜羽島ボランティア協会、生活介護坂丸、駐車場等整備事業300万円、社会福祉協議会が実施する地域福祉事業等へ760万7430円。何に使われているの？支援を必要とするお年寄りや障害のある方、子どもたち、地域の福祉に関する活動へ、地域での孤立を防ぐための見守り活動、子どもたちと地域とがつながれる居場所づくり、地震等の災害に備えた防災活動ほか、羽島市内で行われる歳末助け合い事業へ配分65万688円、ふれあいインフォメーション、受講者募集、介護予防ボランティア養成講座、自分が住む地域などで介護予防の場を立ち上げ運営する人などを養成することを目的に開催します。内容、介護予防の必要性、介護予防を目的とした体操などを学びます。対象、講座受講後に介護予防の場の立ち上げ運営、既存の活動を含むに携わることができる方、実施日5月12日から6月30日の毎週火曜日、全8回、時間13時30分から15時30分。会場、羽島市福祉ふれあい会館ほか、定員20名、申し込み締め切り5月8日金曜日。申し込み方法、本会へお越しになるか、または電話 391-0631 にてお申し込みください。募集、介護相談員、高齢者福祉施設を定期的に訪問し、利用者の話をじっくり聞き、内容に応じて施設職員や市役所へ橋渡しをする介護相談員を募集します。人員1名、任期、養成研修終了後2年間、更新あり、活動回数毎月1回から2回程度、1回2時間から3時間、応募資格、次のすべての要件を満たす人、1、市内在住で70歳未満の人、2、自家用車で活動可能な人、3、平日に活動が可能な人、4、介護サービス事業者と利害関係のない人、借金1時間1000円、応募締め切り3月31日火曜日、備考、後日面接を行います。学習支援サポーター、就学援助等を受けている世帯で育つ小中学生が、分かった、 できたという体験を重ねて、もっと勉強したいという気持ちになるきっかけ作りを目的に、学習支援事業を実施しています。この活動に協力してくださる方を募集します。活動内容、小学4年生から中学3年生の学習指導。活動日時、毎月第2、第4土曜日の9時30分から11時30分。活動場所、橋間市福祉ふれあい会館。募集人員、若干名。応募資格、教員経験がある方、または大学生、大学院生。謝金1回1000円。応募締め切り、4月30日木曜日。備考、応募多数の場合は書類選考を行います。応募方法について、いずれの募集、介護予防ボランティア養成講座を除くについても、専用申込書要事前入手を本会まで提出してください。なお、申込書は本会ホームページからもダウンロードできます。以上で、ふれあいネットワーク、声の写経端間、ナンバー215、3月1日号を終わります。